もやもや経済クリアファイル。今さら人には聞きにくい経済のもやもやについて話していきながら、そのとっつきにくさをクリアなものにしていこうという番組です。共同通信デジタルコンテンツ部の横田と
経済部デスクの松尾の2人でお送りします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
スノーピークの決算をこの番組で見たのが第4回の放送で、今回第12回ということで結構時間空いてしまったんですけれども、はい、そのスノーピークが我々収録した後に MB をしますというふうに発表してましたね。でやっぱ最近こうニュースでもよく見聞きするワードなのでニッチはしてるんですけど、 MBO ってそもそも何のためにするんでしたっけっていうところからちょっとおさらいさせてもらいたいです。
はい、MBO はですね、マネジメントバイアウトと、ね、略称になります。ドラマだとか映画で人気になりましたけど、ハゲタカの世界で記憶にあるワードかもしれません。まあ、僕もこのドラマや映画大好きでした。新聞やテレビのニュースでは MBO は経営陣による自社買収っていうふうに日本語訳が付け加えられています。
はい、
で経営者が全部または一部の資金を出資して一般の株主から自社の株式を取得することを指しています。企業買収、まあ、よく M&A って言いますけど、その手法の一つですね。上場している株式を非公開化、まあ、非上場化する手段として使われています。株式市場から退出するっていう意味があります。 MBO の場合は MBO をした後も経営者は引き続きその会社の経営に当たるのが前提になっています。経営陣がイコール株主になるので、株主の意向に左右されない経営が可能になって、まあ、事業構造を大胆に改革できる、そういったメリットがあると言われています。業績不振の企業が MBO を活用して経営再建を目指す、そういったケースが多いですね。
最近こう増えてるなっていう気はするんですけど、どれくらい増えてるかみたいなのってあるんですか？
はい、M&A の助言を手掛けているレコフという会社があるんですが、そのレコフによると2023年、昨年の MBO の金額は1兆4000億円を超えました。過去最高の額です。その MBO の金額の大きさの中でも大正製薬ホールディングス、これはリポビタンデーだとかパブロンを扱っている会社ですね、はい、とか、ベネッセホールディングス、これは真剣ゼミで知られていると思います。そういった会社が目立ちました。で、もともと市場に上場しているな、それってどんなメリットがあるのかっていうと、まずは企業の知名度だとか信用力が上がって、人材の確保だとかですね、融資を受ける際に有利になるっていうふうに考えられています。じゃあ、なんで市場から退出してしまうのかっていうと、近年は物言う株主と呼ばれる投資ファンドの存在が大きいです。で、横田さんもこの物言う株主って言葉も時々聞いてると思うんですが、
はい、
そういった物言う株主にあたる投資ファンドが大株主になった場合、経営に圧力をかけたり介入したりするケースがあります。まあ、投資ファンドは企業に投資してリターン、利益のことですけど、それを得るのが仕事です。投資期間が長期に及ぶと効率が悪いので、できれば短期間に目標とする利益を上げたい、そういうふうに考えます。なので投資した企業の株を高くして、まあ、そうやって売るために経営時に株価を上げるような政策対策を講じるように求めます。で、例えばよくあるのは不採算、採算が悪くなった事業を切り離すように求めたりだとか、長期で舵取りしている経営者に世代交代してっていうふうに求めたりとか、そういったのが多いですね。あと、もう手っ取り早く配当の増額、株式配当の増額だとか自社株買いといった株主への利益還元策、それをやるように求めることもあります。
東芝をめぐるニュースでよく見ましたね。
そうですね、東芝はもう物言う株主がいっぱい入りました
そうですよね。で、まあ、ただ会社側としては、例えば株価が下がってる時とかも、いや今は株価下がるかもしれないけど長期で見たら必要だからやってるんですよみたいな、うるさいわみたいになった時に、こうじゃあ株を市場から引き上げちゃおうっていう風になる。
そうですね、やっぱり株式市場に上場していると、まあ、株主の、まあ、皆さんがいろんなことを言い出しますよね。その言い出したことに対して一つ一つ対応していると、事業をこう改善する、改革する場合にこう集中なかなかできないっていうふうに考えるんでしょうね。
うん、じゃあ以前扱ったスノーピークのその後っていうのは。
はい、スノーピークの場合はよくある話なんですけども、おそらくその上場コスト っていうものが多分気になったんだと思うんですよね。MBO っていうのは、まあ、短期的な利益を求める株主と、まあ、距離を置いて経営したい、でそういう意識が現れたものになります。でよく似たこう要因なんですけど、東京証券取引所が株価を意識した経営、そういった経営をに取り組むように企業に求めています。それは企業にとっては上場を維持することのメリットとデメリット、そういったものを天秤にかけたときに、まあ、上場を続けていくのは負担だなっていうふうに感じているところも多いと思うんですよね。でスノーピークの場合はアウトドア用品、まあ、コロナ禍のキャンプのブームに乗って急成長したんだけど、それが一巡すると、まあ、23年の年間の純利益が 99% 減の100万円になりました。まあ、そういう話でした、
はい、
でその放送の、まあ、後でしたけど MBO を発表しました。これ、まあ、急展開したので驚いた人もたくさんいると思います。スノーピークの場合はアメリカの投資ファンドベインキャピタルというところなんですが、そこと組んで MBO を行うことになりました。スノーピークはやっぱ急成長してた、まあ、その怖さが現れたケースだと思います。まあ、急激な事業拡大に伴って有利子負債、借金のことですけど、それが膨らんでたんですよね、
はい、
なのでしっかり腰を据えて経営を立て直す、まあ、そのためには市場から退出した方がいいっていうふうに判断したんだと思われます。
まあ、キャンプ人口も減ってたっていう話でしたからね、なんかその中でやっぱ今後どうやって生き残っていくのか、どんな戦略取るのかみたいなところはちょっと注目してみたいなと思います。 であとアルファベット3文字で MBO と似た、よく出てくる言葉で TOB ってありますよね。
はい、あります。
これはまた別ですよね。
これも、まあ、よく似てるワードではありますね。株式公開買い付けと言います。企業の買収 M&A の中でよく出てくるキーワードになります、
はい、
でこれは市場から株式を取得することを意味します。一般的に、まあ、TOB っていうとですね、株価の、まあ、現在の価格、時価ですね、それに一定の割合、これプレミアムっていうんですけど、そういったものを上乗せして株主に対して株を売ってくださいねっていうふうに求めるのことを指します。最近だとですね、MBO を目指すローランド DG っていう会社、これ電子楽器でローランドっていう会社があるのは皆さんご存知だと思うんですけど、そこの関連会社として設立されて現在はプリンターを製造している会社なんですが、そこに対して今度ブラザー工業、これはプリンターだとかミシンで知られている会社なんですけど、が TOB による買収提案を発表しました。わかりやすく言うとブラザー工業がローランドに対してあなたを買収したいっていうふうに言ったってことですね。これローランド DG は MBO を目指している、自分たちの、まあ、経営者として自分たちの会社を買収してもう一回やり直したいと思ってたところなんで、ブラザー工業の傘下に入るのはそもそも望んでいる動きではありません、
うん、
なのでこのケースは同意なき TOB っていうふうに言われています。この同意なき TOB っていうのも最近ちょっとホットになってるワードです。ローランド DG が MBO にあたって株主に提示した買い付け価格よりもブラザーが提示した買い付け価格が高い状態になっています。なので普通に考えると MBO は成立しない可能性が出てきています。
高い提示の方に株主を売りたいですもんね。
そうですね、わざわざ安い方に売る人はいないので、はい、そうなるとこのままではローランド DG が MBO をするっていうのは、まあ、なかなか難しい状況になっています。
なるほど。これちょっと面白いなと思ったのが、買収したいよっていう時、まず突然買うんじゃなくて提案するんですね。
そうですね、以前だとよくですね、敵対的買収って言葉も一時期流行ったことがあります、
はい、
完全に対立しているケースですね。そのケースはよく敵対的って言います。で今回の場合はまだ対立までは多分行ってなくて、まあ、同意は得てないよっていう段階なので同意なき TOB っていうふうに言われています。これがローランド DG と例えば、ブラザー工業が完全に対立する状態になると敵対的買収、敵対的 TOB っていうようなワードで報じられるようになると思います。
またこうなんか波乱が起きそうな。
そうですね、やっぱりこの企業の買収っていうのは、まあ、買収される側の思いもありますし、
うんうん、
で買収する側もどこまでお金を出せるのか、投資できるのかっていう限度もあると思いますので、駆け引きがかなり激しくなりますね。
はい、じゃあ今回は残念ながらここまでということで、次回はこの同意なき TOB っていうのをもう少し掘り下げていきたいと思います、はい。
ご意見やご感想は概要欄のフォームか X などでハッシュタグもやもや経済とつけて投稿してください。もやもやはカタカナ、経済は漢字でお願いしたいです。またこのトピックについて話してほしいというご要望もお気軽にお送りいただければ嬉しいです。ここまで聞いていただきありがとうございました。